イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
ネタバレです。バットマンから仲間にならないかって誘われたフラッシュが食い気味にいいよってこう言うシーン、可愛いですよね。池田です。
大丈夫ですね。ネタバレでって言われたのちょっとドキッとしました。大丈夫ないです。
大丈夫ですか。
はい、全然出して大丈夫
です。すげえ可愛いんだよフラッシュが。
でもそれなんか横編で出てますよね、なんかね。
あ、そうなの。
はい、だからネタバレになってないですよ多分。
あ、そうか、は
い、まあ、いいよってやつですね。
そうそう、ああいうなんかね、はい、さすがフラッシュだよね。高速の男は回答も早いっていうね。
でも前作のフラッシュそんな可愛い、まあちょっとはしゃいでた感じありましたけど。いや、バットマン対スーパーマンでも実はフラッシュちょっと出てくるんですよ。
あ、でキャラ変更しないと。
うん、今回のエズラミラーのエズラミラーかな、はい、のやつは相当可愛くなってましたね。
よかったです。
可愛いシリーズ、じゃあ今日は、はい、お送りしたということでね。
はい、言われるともう超恥ずかしいんですけど。
素晴らしい。
それで、それ何、
妄想種ラジ会議、
はい、よろしくお願いします。
ございます、はい。まあね、1週間、新しいイベントの企画ですとかサービスとかプロダクトとか、はい、いろいろ思いついたものについてあだこだ言うコーナーでございます。
はい、
で今回、僕が、思いついたというか、すで、はい、にもう記事があってそれから触発されて考えたんですけど、はい、パラレル親方っていうものワードが、はい、この前ツイッターのトレンドで一瞬2位か3位ぐらいになるぐらい話題になりまして、はいはいはい、パラレル親方って聞いてもなんだか分かんないじゃないですか、はい、パラレルな親方のことなんですけど。
なるほど。
大丈夫ですか。じゃあそれ
スキー場でまっすぐ上から落ちてくる親方のことではなく。
はい、スキー場は関係なかったですね。はい、あの親方、まあ、いわゆる昔の師弟制度、師弟制度、はい、師匠と弟子さんがいてっていう制度があって、はい、でまあ、親方がいて弟子が今、はい、いるところね、今大工さんとか多分あると思うんですけど、なんか今回始めたのが、ライター編集者である、はい、徳谷柿次郎さんという地元ロっていう、まあ、それこそローカルメディアの話も今週させてもらってましたけど、いろんなところで、取材をして記事を書いていらっしゃる方が発起人となって、はい、どっちかというとフリーランスで今活動をされていらっしゃって、はいはい、あの幅広いメディアとかに引く手あまたで人気のライターさんとかが集まって、うん、まあ、勝瀬正彦さんとか森純也さんとか、そういう方々が集まって今度イベントをやられるんですよ。
はい、
それがパラレル親方に関するイベントで、はい、なんか仕組みとしては普通は師弟関係って師匠がいて弟子さんがいてっていう1対1の関係性なんですけど、うん、パラレルにその今回多分ゲストにいらっしゃるのは6人かな、6人の方が登壇されるトークイベント今度12月19日にやるらしいんですけど、うんうん、1人一応をなんか弟子につくんですね、誰かに対して、はい、師匠に対して、
はい、
なんですけどその6人の中でその人をこう振り分けるというか、うん、それぞれの仕事を持っていてその人の仕事でリソースが足りないときにその人その1人の人にお願いする。だから6人だったら6人の人がそれぞれ仕事を依頼するみたいな形で1人の弟子あたりにいろんな親方がいる、まさしくパラレルに親方がいるっていう状態を作るみたいな話があって、すごいそれも面白いなと思ったし、まあ、うん、昔からある指定制度のちょっとまあネットが発達してソーシャルネットワーキングサービスとか発達したからなんかいろいろ連絡が取りやすくなったがゆえに生まれた概念なのかなとも思ったんですけど、僕今、今年で30歳になりまして、
はい、
親方欲しいんですよ。師匠が欲しい、はい、メンターが欲しい、
はい、
ジェダイでいうマスターが欲しい。
なるほど。
なんですけど今30歳になって改めてこう親方とかっていうのも探すの大変だなと思って、これ今回もこう募集があって12月19日にイベントがあるって聞いて、うん、行きたいなって一瞬思ったんですけど、うん、皆さん大体僕の 3,4 歳上ぐらいかな、はい、か1個下の人もいたりとかする、
は
い、
受講生は、
親方がです。
親方が、もう親方世代に足突っ込んでる。
そうなん、30歳から30代半ばぐらいの人が多かったんで、うんうん、そうなってくると親方につく師匠だとこうなんかいろいろと関係性難しいなと思ったりして、うん、で今回アイデアとしては30歳からでも修行したい、うん、年齢無制限パラレル親方、うん、マッチング会みたいなのができればいいな、
はい、年齢無制限の、はい、まあ、親方
を探すってことですね。
あ、
はい、マッチング
して、これだけちなみに別に ないんでしょ、制限
ないんです。ないんですけど、精神的に多分30歳以降の人たちはギリギリ20代かなっていう。
も
う
そんなこと言ってたらキリがないからさ、
はい、
だって親方とかさ、
はい、
まあ、師匠、まあ、その芸の世界とかね、
はい、
なんとか道っていうのは、
はい、茶道とかって、
その世界に入ってからのキャリアなんですよね。
そうなんですか。
だってこれ芸能界なんかもさ、
はい、
半年違うだけで先輩だとかさ、
お
そういうこと言われるでしょ。だって落語なんかもそうですよ、
うんうん、
だって落語なんかも大学卒なんかで入っちゃうと、
はい、
10代で高校とかでさ入ってくる子に比べてもその全部先輩だからね、
はい、あ、もう先輩でなんとかさん付け、
そうそうそうそう、だからほら子供の頃から入ってくる子なんかだとさ、はい、師匠とかさ、おいお前なんか持ってこいみたいなさ
言うんですか。
そういう関係性とか、だからリアルキッズとかも大変だったと思いますよ。
ああ、もうだからグレて辞めちゃったのかな。
グレて辞めたのかな、違うと思うけど、
リアルキッズ
は、まあとにかくそういう風な世界だから、
はい、
だから年齢のこと気にしてたら、
はい、
まあそれダメっちゃダメっていう。
なんかでもそこら辺の世界ってちゃんとこう年功序列が、年功序列実際はないんですけど、そのキャリア的なものでの序列がはっきりしてるじゃないですか、
うん、
ライターとか編集者ってそういうのってあんまりないじゃないですか、うん、
今言ったでしょ、ないって。
誰に対してもなんか敬語で言う感じじゃないですか、うん、
気にしてないって言ったでしょ、はい、じゃあいいじゃん
いいのかな。
そ
うなん
だ、だってそっち側サイドの話をすればそうじゃないっていう。
落語とか書道とか、はい、その茶道の世界はだからキャリアによるちゃんと序列ができてるじゃないですか、
うんうん、
だからこそ多分成り立つあの師匠関係があるんだと思ってて、若くてもキャリアが長いから師匠ですっていう関係性ができるんですけど、
はい、
年功序列って概念そのものがライター編集業がないので、
もう逃げる理由を探してるようにしか思えないから別にいいじゃん。
いいのかな、参加していいんですかね。
ただあの30歳からっていうよりかは、
はい、
あの改めて修行すること自体は誰しもやっぱりハードルだと思うんです、
はいはいはい、
やっぱ学校出ちゃうと、
うん、
もう一度勉強しようとか、
はい、
誰かの話を真面目に聞こうとかって結構難しいと思うんです、うんうん、だからそういう意味ではいつ何歳でも、
うん、
そういえば60になろうは、
はい、障害学習だ、
そうそう、はい、まあまあそう言えばね、
はい、
だけどそこにあえて弟子と師匠っていう関係性を持ち込むっていうことは、
うんうん、ま
あ、なかなか面白いと思うんですけど、
そうですね、
ただまあ一個僕が気になるのは、
はい、
弟子と師匠の関係性っていうのは、
はい、
いろいろ、ね、あるんですけど、その教育手法としてですよ、うん、
はいはい、
ある意味その師匠の言ってる意味わからないんですけどみたいな、
はいはい、
そう乱暴かつ、
はい、
あの理屈の通らない指示とかも受け入れなきゃいけないみたいなところに割とちょっと美徳があって、
はい、
でそれは無理をあの強いられるっていう意味じゃなくて、
はいはい、
よくわかんないことが後々自分のためになるとか、
はい、
あとは自分で考えるってこと、
うんうん、
A っていうのは B っていう意味があるんでやりましょうっていうふうに、
ん、
あの弟子側の方で納得できるような、
うん、
そんな小さな、
うん、
そのミッションみたいなものをこなしてても、
うん、
でかくなれんわけだよね。
なるほどなるほど、
そうそう、だから
弟子からサイドからはもう想像もつかないような、
何なのかよく分かんないし、何ならおかしいよって思ってても、
うん、
グッと抑えてやるっていうことがバネになるっていう考え方もある、
はい、
これは、
はい、
まあ、一方で可愛がりみたいなこともありますから、
まあ、
決してそれが ね正解かどうか分かんないんですけど、でも納得度が高いとか、
はい、
まあ、最近だとそのこれアクティブラーニングって言って自分が意欲的にまあ学ぼうとするあのモチベーションを持って始めましょうみたいな、
は
い、そういうのがもう教育の一般的になってきてるわけ、
はい、小中高
と、はい、自分たちでもワークショップさえやって、
はい、
でそれで先生がもうサポートするような感じ
が、
まあ、ある面では一般的になってて、まあ、全教科じゃないと思うんですけど、はい、だからそういうのが割と増えてる中で、
はい、
僕がイメージしてる師匠と弟子っていうのはそういうなんか理不尽をあえて受け入れることの面白みも感じるんだけど、
うんうんうん、
ここで言ったのは多分そうじゃないですよね、
はい、パラレル親方はもっと優しいと思うんです。本当仕事振るとか仕事に対して与えた仕事のフィードバックするとかっていう、なんかメンターみたいな役割ですね。
そうね、まあ、言い方はねいろいろあると思いますけど、
はい、
でも僕はこれにまず登録というかその受け入れてもいいよっていう人を探すっていうのは僕はありだと思うんで、
はいはい、
でその辺からもしあの立て付け作っていかれるんだったら、
はい、
いいと思いますよ。
なんかそこら辺そうですね、
いやだからイベントを考えたいみたいな、
はい、
そういう塾を作るとして、
はいはいはい、
その塾の先生が複数にいるみたいな、そういうことだよね、感じとして
イベントに置き換えるならば。そうですね、
だそういうイベント塾、
はいはい、
これ宣伝会議に持って行ってさ企画立ててさお金もらえばいいじゃん
イベントそうですね、イベントについての講座をやるっつって、うん、これを放送収録始める前にいろいろとディスった宣伝会議
ディスったのかないよ
持ち込みましたね。
ディスカッションしただけです
よ。うまいこと言
う、まあ、まあですから
うまいこと言った、
まあ、でもパラレルっていうのはとても面白いと思うんですけど、
はいはい、
なんだろうな、そういうなんか学校みたいな、
うんうん、
だから学校を開くってイメージでなんかやってみても面白いんじゃないですかね、
はい、面白いですね。
塾を開くという、
それこそ昔映画であった山田洋次監督の学校とかってね、いろんな年齢層の人たちが西田敏行のもとでなんか勉強してましたけど、あれ夜間学校の話でしたね。
そうです、だからまあ、今はやっぱりいじめの問題とかいろいろありますけど、うん、やっぱりこう学校っていう多様性の渦が巻き起こるに決まってる場所をやっぱり、はい、逆に有効に使わないと、
うんうん、
このまま行くと本当にもう何が算数が好きな人はこことかさ、
うんうん、
ここが好きな人は学力が上の人はこことか、
うん、
バラバラになっていくから、うんうん、本当にこう人間のいろんな存在を意識せずに成長するみたいなことにならざるを得ないくなっちゃうから、うんうん、ちょっと面白くないから、
はい、
だからそれは生徒側も先生側もこうぐちゃぐちゃになってる状況をどうやって持ち込むか、
うん、
だから塾の難しいところは、はい、ニーズのあるところに塾を建てると、
うんうん、
ニーズを持った人ばっかりが来ちゃうんだよね。
あ、イベントと一緒ですね。本当だ、まさしくさっき。
これは正解なんだけど、
はい、
非常に難しくて、
うん、
だってそこのねコミュニティって言われてるところでみんなが揃ってるわけないわけだから、
うんうんうん、
だからそのぐじゃぐじゃをどうやって再現するか、
カオスをね、
で先生もだからぐじゃぐじゃじゃなきゃダメなんだよね
ってことですよね。
なんでお前あいつなんかやりたくねえよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうことすら起こるぐらいの状況があると面白いなと思いますけど、
ある程度管理されたカオスを生み出すというか、そうですね、
そうそうそう、
揃ってない感じは作りたいですよね。
あいつの言うこと絶対俺受け入れないみたいなことを、
はい、
その箱を作ってる人が成り立たせるみたいな。
昔はだっていたんですもんね、札付きのワルとかが学校の中にいて、あの先行みたいなことを言ってる時代はあったわけですからね。
そうですね、
今もあるのかもしれないですけど、
札付きのワルってあんま聞いたことないよね。もう、はい、商店ぐらいでしか聞かないこと。
そういうものをなんか混ぜ込めるもの、それが学校っていう、その大学前で終わる、まあ、大学もそうかな、社会に出てからもね、そういう場をどんどん作りたいなっていうのは、うん、
だから5回の講座を開くにあたって5人の先生を用意すると、
はいはいはいはい、
っていうのをなんか1個作ってみるとかも
全然違うジャンルの人とかね、
そうそう、なんかだけど1個それをその5人を通していくと最後に一応、はい、あれこういうこと言いたかったんですかね、うんうん、岩崎さんはみたいな、
うんうん、
だから岩崎さんが喋るんじゃなくて岩崎さんが5人の先生を、はい、親方を選んで、
うんうん、
みたいな感じ。
面白い、
それちょっとでもやってみてください。でそのコンセプトに乗ってくれる親方がさ、
はい、
揃ったら、
うん、
面白いんじゃないの。
面白いですね、うん、
お、いい講座が1個生まれそうかもしれないですけど、
は
い、いえいえ、ぜひぜひ本当に、
はい、面白そう、はい、そんな感じの、いいですね、なんかちゃんと着地、このテーマからそんなところに着地すると思ったことね、すごいさすがでございます。
妄想だから、
妄想だから、
はい、
妄想できる。ということで、今週はこんな感じなんですが、
はい、
一応お知らせしておきますね。タネロジではお便り募集しております。取り上げてほしいイベントや話してほしいトークテーマ、質問、お悩み、ご相談など何でも結構ですので、メールをください。メールアドレスはタネラジ @gmail.com taneraji@gmail.com です。あと、まあ、この番組はツイッターアカウントもありますので、よろしくやれば、タネラジ、カタカナでタネラジで検索してフォローしてみてください。
はい、
なお、この番組は公式タイトルのほかポッドキャスト、ノートなどでも配信しております。
はい、ぜひ皆さんのご意見ご感想をいただければ幸いでございます。
聞いてるかな、聞いてるあなたですよ、あなたのメールが欲しいです。
ね、お気持ちがあったらでいいですけどね。
はい、
はい、ということで、
はい、
お送りしました、はい、種ラジ、
はい、
一旦今日はおしまいと
以上でございます、
はい、
また来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。